作家、会議収集家の木原博一です。
歌手で最近は役者もやっております日月陽子です。
ディレクターで古本屋もやっております佐々木貴正です。
はい、本日収録日は1月17日、
はい、
阪神淡路大震災が あった日に収録しています、うん、
はい、
もうなんかね、今日放送日2月7日、
そうですよ、2月入ってますよ、
節分が終わって
もう終わってますよ
だよね、ですが、今日はもう神戸中がまるでね、頑張ろう神戸の時代に戻ったみたいに、
うん、そうですね、うん、
今年の文面は共にっていうに、うん、1月1日に能登半島で地震がありましたから、うん、余計に強く重い言葉に、うん、受け取れます、
うん、
一人ではありません、
うん、
共にいます。それはもう離れた我々も思うところですから、能登半島で災害に遭われた皆さん、頑張ってください。心折れないように、
うん、
今から29年前の朝のね5時46分に、同じことが、
うん、
この地にも起こって、東京から駆けつけた身としてみたら、うん、あるいは友人たちがいろんな身に会ったのを見た身としては、うん、一言だと思ってるわけではありません、
はいはい、
でみんな大変な中を長い時間がかかものすごく長い時間がかかりましたけれども、
うん、
今となってはなんとかみんな乗り越えた、
ね、
乗り切ったかなっていう形で今日ラジオ関西での収録は14時からだったので、うん、
はい、
朝おふくろの仏壇に手を合わせてから、仏壇というか墓に無壇寺っていうところにあるんですけどね、
は
い、手を合わせてから改めて神戸元町の商店街を、うん、あちこち歩きながら、
うん、
時間を潰してたんですけども、
はい、
いつもの散歩なんですけれども、
うん、
17日に歩いたがゆえに思います、今から29年前ここがどうなってたか知ってたの で、
そうです、ね、
よくここまで立ち直ったな、うん、頑張ったな神戸、
うん、
っていうふうに思うところだったりします、うん、どのような未来があるか分かりませんけれども、未来はご自身の手で作らなければならないものだったりします、
うん、
土地から離れにくい土地の思いというのもあったりしますけれども、まずは生きてこそ、
うん、
なので、しばらく離れて力を蓄えてからよし戻って復興するぞっていう考え方もあってもいいのではないかなと、
うん、
思わんでもなかったりしますが、まずは健康で体を維持して、
ね、
立ち上がるまでの力を蓄えてからでも良いのではないかという考え方を持ってたりもします、
うん、
ともかくこれをきっかけにこれ以上の人が亡くならないようにということを、うん、願って、やみませんという2024年の1回目の収録。
そうですね。
はい。ね、まあ一応節目として大事なので、
はい、
これを言っとかないと、なぜあなたたちは先々週の放送まで、震災に一言も触れなかったのだというのは、月に1回の収録だからです。
うん、
ね、前回までの、前々回までの、
うん、
放送は、昨年の12月に収録したものだというふうにご理解いただければ、我々は階段使ってるので、
ね、
うん、これほどの災害があったことに無頓着なのか無関心なのか話に触れなくていいのかっていうふうに思われてはちょっと心外ですみたいな、
うん、
そんなことはないので、収録のタイミングがたまたまそうなったということをご理解いただければと思います。
ちょっと時間差がありますけれども、
はい、
その時間差なんですけれどもね、
なんだ、
今日は放送では2月7日なんですけれども、
はい、
約1ヶ月前の元旦の日の話をちょっとしていいですか。
はい、
すごいなんか偶然が重なったことがあって、新年早々。
そうなんですか。
1月1日の話。
1月1日の話なんですけれども、
ね、はい。今、能登半島の地震の話をしたところ
だ、うんうん、まあそうですね。
はい、
その日は、まあ、正月なんで、
はい、
佐々木家も初詣に行ったんですけれども。はい、
あ、はい、まあそうだろうね。
はい、毎年自分の氏神様に行くんですけれども、はい、港川神社なんですけれどもね。
偉、はい、いです。
で、毎年おみくじを引いてるんですよ。
はい。
で、そのおみくじでちょっとね、面白いことがあって。
面白いこと
おみくじで面白いことがある、
うん、まあ、毎回、毎年ね、おみくじは引いたら全部自分の手帳に貼ってるんで、取ってるんですけれどもね、
偉いですね。
で、1月1日家族4人で引いたんですけれども、
うんうん、
まず僕が引いたんですよ、
はい、
な28番の吉が出たんですよね。
吉、はい、
28番吉か、
うん、
次うちの配偶者が引いたんですよ、うん、妻がね、
はい、
28番の吉が出たんですよ。
はい。
あら、珍しい。夫婦で一緒やないかと。うんうんうん、これなんかいいことあるんちゃうかなと、うん。で、次にですね、娘が引いたんですよ。
はい。
あら、29番の吉が出たんですよ。
28、29と来た
。うん。あらあら、これすごいな。最後、息子が引いたんですよ。うん、30番の吉が出たんですよ。あら、夫婦で同じ番号の上、家族で28、29、30と連番出てやん。
それガラガラガラってやるんです
よ。ガラガラってやるんですよ。あ、みなとか神社ね、引くやつでした。くじ引きみたいなんで、箱の中から引くっていう。
はいはい。
ほんで、ちょうどね、僕、去年、じゃあ、港外人で何を引いたかなと、元旦の日に。
なるほど、手帳に貼ってあるから分かるわけ
ですよ。見たんですよ。干したら、31番の今日やったんですよ。だから、去年は31番の今日やって、今年はその31番の今日の手前の、28、29、30の連番が出た。で、夫婦は同じ番号やった。これはなかなか珍しい偶然やな、っていうのがあってね。
確かに、そう思える要素は。あると言ってもいい。
そうですよね。で、去年は今日やったけど、今年は全員がまあ吉で、しかもその今日の手前やから、まあええことがあるんかなって自分の中では勝手に思ってるんですけれども、さらにまだこの続きがあってですね。
え、まだ終わらないの？
まだ終わらなくて、1月10日、まあ、エベスさんやったんで、
はい、
毎年家族で、
エベスさんの話はラジオにしたね。
しましたよね。柳原のエベスさんに毎年行ってるんですけども、柳原のエベスさんでも僕はおみくじを引いてるんですけれども、今年はね、僕と息子だけが引いたんですよ。ここがガラガラってやつなんですけれども、息子が引いたらね、16番の小吉やったんですよ、
はい、
で僕が17番の中吉やったんですよ、
はい、連番
だから2人しか引いてへんけれどもまだこれ親子で連番が出たと、
うん、
ほらまた港外神社に続いてまた連番かこれなんか
しかもガラガラで
しかも別々のガラガラで引いたんですよ、うん、同じガラガラやったらなんかね重なってるかもしれへんけど、うんうんね、僕と息子は別々のガラガラで引いて、うん、でまず息子が引いた16番、うん、次は僕は別のガラガラで引いたら17番、うん、ほらお前立て続けに新年元旦に続いてまた連番家族でか、
うんなんと絆の強い家族というふうに思える話。そうなんですよ。
こんなん初めてやったからね、毎年家族でおみくじ引いてんのに、
うん、
また珍しいこともあるんやなっていう偶然の話でした。
うん、こういうことが重なって、佐々木くんの言葉の中にね、
はい、
連番っていう言葉があったりするから、連番といえば大概の人間は例えばね、競馬競輪だとか
宝くじとかね、
に連想つけて今年買うた方がええでって思うのが、
思ってはるんじゃないます
か？思ってます。
いわばジンクスというやつですね。で、別に宝くじって夢を買うもんやと思って開き直っていれば、まあおっしゃる通り、1枚買って、これどうする1億当たったらっていうね、心配事が変えると思ったら、まあ、ええかなと思う考えでもあったりするんですけどね。
ええ、
あらゆる良かったきっかけを兆しというふうに、思い込んだりとか、チャンスとかって思ったりだとか、これはいけいけっていうことやねんっていうようなものを確かめたかったら、身銭を切らなければならないということを、常考えて、やってねっていうふうに、この話を聞いて、あ、そういえば俺もこういうええことが続いたから、この勢いでって、すいません、勢いはないんで。一点一点で、ロングで弾いてみると、連なりのように思うのは、皆様の味方の、主観の問題で、実は一個一個の点がバラバラにあるだけのものを、あなたが勝手に背にしてるだけですっていうケースだったりするので、ただし、その連なりを人は偶然と呼び、奇跡と呼び、ありえない出来事と呼び、これはもう一歩先まで続くのだと思うのが人情というもの。
そうですよね。だから僕どうしたらいいんですかね、これはやっぱり。
私ゲストで来られた人で、夢に出てきたその数字を、気になって気になって、宝くじ屋に行った時に、ロト、あれ買って当たった人いましたよ。だいぶ前に来たゲストさんですけど、そういうことですかね。
じゃあ僕ら宝くじ買った方が、連番で買った方がやっぱりいいんですかねと思ったり。
まあ、気持ちね。
気持ちな、そういう気持ちになっちゃいますよね、こういう偶然があると。
ますからね、今。
まあね、当たったらディレクター兼スポンサーになっていただ
け、そうですよ。
本当ですよ。頼みますよ。
僕の名前をクレジットにつけて。
ね、
そっちの方がよっぽど割に合わないと思う。
ほんまですね。
提供は佐々木でした。
佐々木でしたよね。
何の意味もない。
四つ目屋でしたとか。
フロン四つ目屋でした。
はい。ということでね、なんかね、前回の放送が阪神・淡路大震災に乗っ取った、はい、まあ、しんみりする話だっただけにね、笑いが出るね、あ、これぞ正月だけど一番最初の一本目の収録やと今思いました。
まあ、服が来ますからね、笑えば。
そうそう、笑う、は
い。その笑いといえば、先々週の放送でですね、
はい、
なんか積み残しがありましたよね。僕がお題で笑いとか、笑うこと、笑い声を振ったら、うんうんうん、キャラさんが珍しく思いつかなかったんですよね。出てこなかったんですよね。 階が、階段が。
よう覚えてんな、そんな宿題。
で、ちょっと宿題にさせてくれっていう話やったんで。
そうそう、宿題にさせてくれって、実はね、階段の中にね、笑い声というのという話って、はい、パッと聞き、まあ、ともかく視聴者の方はそう思ってると思うことを代弁していますけど、はい、珍しくないんじゃない？
そうですね、よくありそうなイメージですもんね。
よくありそうなイメージでって、で、話が出てこないから時間稼ぎにハクビシの話なんかしたりしたりするわけだったりするんですよ。で、確かにその時にも簡単に出ると思って、ハクビシで話をつないだに過ぎなかったりするんですよ。ところが答えが出なかった。これはね、話がなかったのではなくて、いっぱいあるけどどれにするのかっていうのもあったりするんですが、昔ね、執筆していた時に、話、最後に笑い声が入ってるっていう話だったりするんです。ですけどね、これちょっと重要なところで、入れてる話と入れてない話があるんです。
ほう。
つまり僕が取材をしてるとはいえ、信じきってないんですね。
はい。
その意味がよくわからなくてというので、はい、階段が別な方向に行くからと思って、切ってるっていうものがあったり、そのまま残してるという話があったりするんですよ。で、わかりやすく言うとね、
うん、
木原さん、そんな話、笑い入ってませんでしたよっていうふうになる恐れがあるということが、ちょっと引っかかってたんですよ。はい、記憶にはあるんです。
うんうん、
ところが、本には書いてない。
ああ、笑いの部分はもうカットしてるというか、書いてない。う
ん、で、それで、結局、佐々木くんに今の宿題を突きつけられて、うん、ああ、と思って出てきた話が、本には笑いが入ってないっていう話を、一つ、
はい、
短い話ですよ、本にも短くそのまま書いてますっていう、うん、ある方が若い時に仕事が全然うまくいかない、もともとまあ古来性があんまりなかったりするので、
うん、
喧嘩してはすぐ辞めるということが多かった、
うん、
でその方のありていのまんま書くと、誰かが分かってしまうので、ね、それと分からないように、設定を変えてたりするんですけどもね、うん、取材の途中に、こういう形でトラブルを起こしてみたいなことをこう言うて、それが面白いひどいトラブルなんですっていうところだったりするんですが、
うん、
本になったら必ずこれお前やんけってバレるっていうぐらい、まあ、ユニークなトラブルを起こす人だったりするんですよ、
うん、
なるほどねっていう風に、まあ、それで設定を変えざるを得なかったっていうところなんですが、
うん、
一人暮らしをしていて、うん、アパートで、はあ、あ、うまいこといかへんな、これからどうやって生きていこう、金もないしっていう、もう家賃も3ヶ月滞納してるし、
うん、
どうしようかな、2階に住んでたんで、ふっと窓の外見て、夏でね、ガラガラっと開けて、冷房なんかないんで、
うん、
窓ガラスのレールみたいなところに、お尻乗っけて、足半分外に出して半分家の中でって、外ぼーっと眺めながら、こっから飛び降りて死んだら楽やなと、2階だからこそ落っこったって、うん、怪我しかせえへんというのは分かってた上で、
うん、
もういっそ死のかなと思ったら、部屋の中で、じゃあ一緒に死のうっていう女の人の声が聞こえてきて、うん、と思った瞬間にっていう笑い声が聞こえたっていう風に、この笑い声の話を切ったんですよ、じゃあ一緒にっていうところだけ残した、
うん、
多分そんなつまらんことでお前は死ぬというのかっていうので笑われたという、
ああ、バカにされたような感
じ、バカにされた、いや、うん、本人はバカにされたと思ってるっていうふうに、っていうに、これをね、バカにされた話ではない方向の方がいいような気持ちを僕は当時持ったんですよ、そんな愚かなことを言うと、そういう愚かなことにかぶさって乗っかってくるようなものがあったらどうすんのっていう方向性の方がいいと僕は当時思ったんですね、
うん、
まあ、今のその考え方も捨ててなかったりするから、あの時思い出せなかったと思うんですけれども、うんうん、その笑い声の雰囲気、真似してもらった話を 笑い声を聞いた限りでは、うん、まあ、これは取材の領域の中で大きく占めてるわけですね、
はい、
何が言いたいかというと、うん、女の人の笑い声がその時聞こえましたでは怪談にならないんですよ、
うん、
どんな風に笑っていましたか、うん、
はい、
っていう、
楽しそうに笑ってるとかね、うん、
その通り
にして笑ってる
とか、その通りです。で、うん、ことによってはね、その女の、人そのものって、うん、この世のものではないし、うん、部屋の中から聞こえてるから人のものではないにしてみたところで、
うん、
どうかすると言葉と状況とか全部照らし合わせて笑い声を加味すると、うん、その人の会議のね、
ええ、
性格性質だとかっていうのまで読み取れる重要なワードだと思うんです、
うん、
笑い声って、
うん、
って少なくとも感情が入るからって、
ええ
というとこだったりするから、笑い声では分かりません、
うん、
で笑い声だったら怪談になりません、
うん、
どのような笑い声でしたかって言ったら真似てもらうしかないわけですよ、って、
ええ、
要するにその感情は主観になりますから、
うん、
まるでバカにされたような笑い声でしたでも分からない、
うん、
すすり泣くような笑いでしたって言ったらもっとよくわからない、
うん、
泣いてるのか笑ってるのか笑ってるのかどっちなんですかみたいなような、だから印象をお話しする よりも、
うん、
ちょっと真似ていただけません、
うん、
って言って真似てもらったのが、まあ、今みたいな笑いですね、何アホなこと言うてんのという関西弁で言うとっていう笑いっていうに、うん、まあ自分で口にして思わず笑ってしまうっていうのってあると思うんですけどね、うん、そういうような笑い、含み笑いのように聞こえるっていうふうに受け取りました、
うん、
でこの笑いがあるから怖いという怪談の成立が大事なのか、
うん、
この笑いがない方が怪談の成立があるのかっていう問題ではなくて葛藤しました、
うん、
こちら側の受け取り方という形でありてのままで書けばいいかっていうとあんまりそうは思わないですよ、
うん、
僕伝える側の人間で、
ええ、
そもそも体験者ではないんですから、
うん、
僕の口からや手の先から出たものそのものがつまりその筆の先や口の先で怪異は起こってるわけ、
うん
ですね、体験者別にいるわけですからっていうとこですから、うん、一つの本の中の居心地だとか伝え方とかっていうことを全部考えた上で、
ええ、
その時はこういうチョイスにしようというふうに、これができるのは百物語だからです、
うん
うん、だからこそ取材系怪談と言っているけれども実話と言ってない点もそこにあったりしますね、
うん
うん、ところで多分今日の収録日は放送日でもあったりするので、
はい、
話に上がってると思うんですけれども、別冊の方ならの方ではよく佐々木くんが口にする言葉の中に、
うん、
過去放送でね、実話怪談という言葉があったりとか、
うん
うん、怪談実話がという言葉が使われたり、うんうん、まあ、しましたよね、
はい、
現に書物の上には随分書いてある歌ってあるもの多いと思うんですけども、
はい、
これ実は怪談であろうが怪談実話であろうが、これ英語に直したら、
うん、
ノンフィクションっていうことでしょ。
ああ、そういうことですね、確かに。
どっちも、ね、
ノンフィクションですね。
いや、怪談実話やっていう人と、
ね、
あったりしたことはもちろんありますし、
うん、
いや実は怪談ですとか言ってたりするけども、
うん、
いや
ノンフィクション、
英語にしてみたらただのノンフィクションですって、
うん、
でただのノンフィクションというのは簡単ですけど、
うん、
ノンフィクションという言葉を当てたが最後、
うん、
怪談本にねって、
うん、
これノンフィクションな、
うん、
体験者いるのっていうところからして疑わしいねんけどもっていうことがあったりするから、
うん
うん、そうじゃないと突っぱねられるんや、突っぱねることができるなら、
うん、
全部取材ちゃんとやってますとか突っぱねられるんやったら、
うん、
最初からノンフィクションって書けば、
うん、
なんか答えはねあっという間に出たって、ノンフィクションって書いて胸張ってられるんだったらノンフィクションなんでしょ
う、
うん、
うん、聞いたまんま書くっていうのはノンフィクションじゃないですからね、必ずしも、
うん、
うん、聞いて取材して裏を取ったりするなんて当たり前のことだったりするわけですから、
まあ、
別に楽もなんともないっていうところだったりするけれども、うん、実は怪談やめましたとか怪談実はやめました、入れました、足しました、盛りました、でかくしましたということよりもノンフィクションで書かれたらどうですかっていうふうに書く、
うん、
やり上げるんだったら、
うん、
ノンフィクションだから読むっていう読者を、巻き込んだり読者数を増やすことができます、
うん、
しかしノンフィクションを好んで読んでる人が読んだらなんて言うんでしょうね。
そうですね。
うん、つけてないですけど、一応取材やってるので、
ええ、
キラさん文庫版の時に、
うん、
ノンフィクションってつけでもいいですかって言われたら、
うん、
すぐに断ったりしませんね。
あ、
うん、 扉書きを新しく書き直させてもらえるんだったら、うん、ありかもっていう自信はあります。うんうんっていうふうに、なぜそんなこと言うかって言ったら、ありえないことが起こってるんだから、うん、体験者の意のままに操られてるとですかっていうノンフィクションと捉えたら困るな、
そうですね、
思う。あの体験があったことはほんまやと思うし、体験したこともほんまやと思うんだけれども、
うん、
ありえないことはやっぱありえないわけですから、
まあ、現象自体はありえないことが多いですからね、怪異ってのは普通で、は
い、だそれが説明できないのにノンフィクションというのはいかがなものかなっていうのっていうのは分かる気がするんですよ、うん、ちょうど先週お話しした仏壇を運びました、うんうん、で一本のろうそく残ってましたって、うんうん、そもそも落とした覚えはない、
うん、
で多分その仏壇の引き出しにろうそくの入った小箱が、
うん、
あのメーカーの箱の中に入ってたであろうもんだとは思うんですっていうところだったりするわけだから、うん、ろうそくそのものを落としてないという落っことしたわけではない、うん、仏壇から落としたわけではないっていうのを分かる気がするんです、
うん、
そもそも落ちてたらろうそくを立てる食材みたいな、ね、針のついてるあのタイも一緒に落ちなかったら困るでしょっていうところなのと、あ、ろうそくが落ちてると思った時にはそれは火がついた後のろうそくではなく新品のろうそくだったんですよ、
うん
うん、なぜそんなことを言えるかって言ったら燃えかすのついてるろうそくだったりすると、うん、実は消えてたろうそくにポッと火が元に戻ったかという考え方が思い浮かぶわけだから、
うん、
ろうそくが転がってるという時には真新しく白い糸が見えてたはずなんです、
うんうんうん、
なんでろうそくあんねやろなっていうのだって不思議なのに、
ね、
ちょっと目を背けてせーのあれと全員が、うん、息を飲むかのように全員があれと口にしたそこには、うん、ポンと立て火がついてましたってあるかそんなことって言われると確かにそうですよねっていうふうに事実としてはないとしか思えない、うん、ほぼ 100% あるわけがないことだったりしますけれども、うん、これまたじゃあ体験者は 0% のはずなのに、うん、体験者が一気に6人おる、
うん
ノンフィクションなのフィクションなのっていう境界線が曖昧だったりする、うん、この曖昧なところで構わないと思っているから、実話と取られようが実話と取られ なかろうが、本当にあったと捉えられようがなかろうと捉えられようが構わないから僕は階段は階段のままでいいんじゃないんですかっていうふうに言ってる理由が、まあ、そこにあったり、するわけですね、で死ぬまでその考え方は変えません、うん、階段は階段のままでいいんじゃないですか、
うん、
階と出会ってしまった人を否定する気はありません、うん、丁寧に聞きたいと思いますのでよかったらお話聞かせていただけませんかというのって、うん、姿勢やっぱり変わらない、うん、でこの番組はその内容に寄り添っていきたいというふうに、
うん、
体験者どうでもいいと言いたいわけではないんですが、
うん
うん、体験者が喜ぶようによいしょしたいわけだ、
うん、
すごいですね。いや今のねろうそくの小さいっていうのが俺は怖かったなみたいなことでそんなことどうでもええやんみたいなようなんか無理くりこう怖さを作ったりだとか、うん、無理くり凄さを作ってまでして、うん、話してくれた人を気持ちよくする気なんかさらさらないです、
うん、
会議の方にしか用がないと言っては失礼ですけども、うん、あったことの方にを尊重したいと思うのでそんな馬鹿げた話をしてみてもそれは仏壇の上によく使われるあのちっちゃなろうそくですよね、うん、とかっていうことに注力を注ぎたいっていうのが、うん、これはすごいってでそれ普通に立っても立たないですよね、
うん、
ってね立たないです
って、うん、結構不安定ですよね
そうですねそのちっちゃいろうそくやったらね、
うん、そう
ふっとい大きいのは別ですけど、
うん、だからこそね、
うん、
ええー、と思いながらつまんでふっと消せたと思うんです
よ、は
い、つまり、
う
ん、パリッと音がしてくれたら、
うん、
溶けたろうが畳になんてな話になったりするんですけども、うん、だけどもそれ火がついて時間が経たないと垂れないでしょうっていうのが
不安定やし、うん、引っ越ししたらドスドスしてんねんから
そうそう
ポテンって倒れますよね
そうだからねろうそくが立ってるだけでも奇跡みたいなもんだったりするんですよ、うん、おまけに火なんかついてたら、うん、全身凍ります大人が
そうですよそんな見たら、
うん、これはね、うん、怖いでは多分ないと思うんです、
うん、
あまりの驚きに、うん、信じられないというものが強すぎると、うん、人間の行動力を司る神経にがプチッとオフに入るっていう瞬間があるっていうことに、
うんまね、魔法のような話、
うん、この印象に、うん寄り添いたいと思うというところだったりするんですね、はい、変わったラジオ番組で変わった怪談の取り扱いをしているということを上々承知してますが、
うん、
それがこの番組と私たちの個性ですという形
で、ね、スタンス
でし2020年もよろしくお願いしますね
と、うん、
はい、
はあ いやー、なも、そんなおみこしの引き方って俺初めて聞いた。
僕も初めてですわ、こんな。
うん、最初聞いた時に、全員28番やからっていうね、そのおみくじ28番しか入ってないんちゃうんっていうね、ような、笑いを取ろうかというふうにちょっと構えてたところがあったんです。うん。連番で来るとはな。
しかも2回江別さんでも連番や。まあ、江別さん2人だけですけどね、僕と息子だけですけど、初詣は4人で連番やから。
まあ、いいやな。まあ、一応連番で盛り上がったことは置いといて、とっても大事なことは、おみくじとは、まあ、ご祈祷を受けた場合の方がより的確だという言い方ができると思うんですけども、神様からのお言葉、
まあ、
お答えですから、
メッセージですもんね、
つまり、皆さん願い事をしに行く、単念事をして、しに行く、これでよろしいでしょうかとか、大学合格しますようにだとか、彼女できますようにだとか、ね、どんな願をかけるかはその人次第だったりします、俺の願いは神様に届いたんやろうか、私の願いは神様は承知してくださったんだろうかっていう答えは人間には分かりません、もちろん目には見えないし、声なんか聞こえんからなおのことです、ではそれをどうやってたら分かるかという通信手段みたいなもんですね。終わった後におみくじ、最初におみくじ引いてはいけません。まだか何も
拝んだ後です、
何もやってないわけですから、やった後で最後に神様何とおっしゃるかっていうふうに引いて出てきた答えへの内容がどうやら神様のお答えやみたいな、で上の方に歌が書いてあります。
何や書いてますね、和歌、
あそこに入ってある記号がそのおみくじの起源です、っていうふうに、まあだから言葉の中に新緑だったら、どうやら夏まではこのおみくじに書かれてることが、起動してるっていうことなんやな、みたいなふうに、思ってもらえれば、で、生き方の指針として分かりやすく戒めを込めて言ってくださる言葉どこに書いてあるかというと、裏ひっくり返して長く説明して、あれあっちが大事だったりするっていうに、一番どうでもいいのは強だとか、吉だとか、中吉だとかって、
それはまあ関係ないですかね、
関係ありません、大吉だとかっていうに、つくづく思うんです、外してくれや、
そうですよね、
と思うんですけど、ね、確かね、お伊勢さんと出雲さん、出雲大社、大社さんのおみくじには、大吉とか中吉とか入ってないんじゃなかったかな。確か、お伊勢さんはうろ覚えやけども、確か、少なくとも、出雲の大社さんは、なかったと思うんですよ。で、今、まあ、ついでにこんな話が出たからなんですけれども、昨年の年末に、ハワイの、オアフ、ホノルルに行きましたみたいな。で、あそこには、出雲の大社さん、出雲大社、出雲大社って言うてますけど、出雲の大社さんの、文社があるんですよ。鉄痕キンクリートの、
近代的な。
お社なんですけれどもね。で、人に話してもよく聞かれるんですけどね、なんで出雲さんがあるんですかって言ったら、いや、もちろん他のもあるんですけど、出雲さんは、ハワイに移られた日本の人たちがお願いして、勘定して来ていただいたんですよ。答えは簡単です。おおむねですけども、まあ、大体11月になったら日本のあちこちは神奈月になるわけですけど、神様が全部集まって、出雲で、縁結びの打ち合わせをしているので、あの辺だけが、神有月になるわけですよね。で、遠く、日本から離れたハワイで、神様がゼロになったら困るわけです。いろんな、ね、催し事か何かがあるのに、神様不在では、お社だけがあるわけですから、外出中って貼ってあるようなもんですから、それでは困るので、年がら年中、神有月であるように、ハワイには出雲さんの、文社があるわけですね。で、ここに行ったら、普段はあんまり人いない、あまりというか、神社の方であんま見かけないんですけども、まあ、行った時年末でもあるということだったりするからというので、こうお社の近くにある家にピンポン、敷地内にある、多分こう神主さんの家やろうなみたいなところにピンポンを通してっていうに、うん、はいはいっていうに、いかにもハワイの人みたいな日本人の方出てきてて、なんでございましょうかって言ったら、
せっかく年末に来たので、うん、ご挨拶にと思って、神主さんですか、あ、私神主やって、うん、まあ、おります。で、ここでね、海外の出雲大社さんであるがゆえに、うん、海外とご縁ができますようにというふうに、うん、一番最初に来た時に、お願い願をかけましたって、うん、ほうと、うん、それが、今年2023年ですね、うん、世界10都市8回ぐらい、日本から旅立って渡航していろんなことができましたって、これもひとえに出雲の大社さんのご縁を結んでいただいたおかげにと思って一言お礼を申し上げたくて、神主さんと会ったことがなかったので、うん、ご挨拶しましたって言ったら、あ、それはありがとうございますっていうので、で、まあ、ご祈祷ではないんですけれども、うん、初保料的なものをお支払いして、うん、これでちゃんとご挨拶をしたというふうにさせていただいてよろしいですから、うん、結構ですっていうふうに、したですよ、
うん、
で、おととい、うん、ポストの中見たら、いや、やめえ、へえ、はて、キッコーマンみたいな、八角形みたいなものの中に大って書いてあって、なんか醤油メーカーみたいな、これは。あ、いや、しかし、見覚えはあるぞ、と思って。で、そもそもどっからやんで、景色のところに見てみたら、うん、ホノルルって書いてある。ホノルル？部屋の中入ってこうやって。開けたら、うん、年末はご挨拶いただきました。ありがとうございましたって、神主さんからの感謝状が来てて、で、英語でサインがしてあって、落款をしてあるんですよ。落款。僕の落款は当然自分のサインの落款ですから、木原博勝って彫ってあります。ではここで問題です。ハワイにある出雲大社さんの文社の神主さんの落款は何と彫ってあったでしょうか。
何と彫ってたか。
名前じゃないです。だって英語でサインしてありますから。
うん、なんかマークですか。
漢字です。
漢字ですか。
うん、
感じ。
くすっと笑いますよ。
くすっと笑うんですか。
うん、
くすっと笑うんですか。うん、
ね、ポン、感謝。
は
あ、感謝って楽観をしはるんや。とね、ちょっとね、嬉しく思いました。
で、
で、文面の最後に全部日本で書いてあるんですよ。っていう風に、またよかったら今お越しくださいみたいな的なこと書いてあって、うん、一番最後に英語でマハローって書いてあるまたねって書いてある、はい、ハワイの言葉で、
うん、
面白いなーと、もうなんかウキウキするような、マハローって書いてあって、サインがしてあって、ポン、感謝って書いてあるからなんかね、微笑ましく神社のあるべき姿の一つやな、これはっていう風に
こう、ほっこりしますね。
思う。我々が神社に行って感謝をする側です。
そうですね。
いつもご加護ありがとうございます。うんうん、ご加護に感謝いたしますというふうに、うちの神棚、もう朝起きた時と、朝って言って、朝に起きるとは限ってないんですけど、起きた時と、寝る時に、寝る時もそういうのうちとは限ってないわけですけど、日付をまたでですけれども、二礼二拍手一礼を、してますけれども、心の中で感謝という言葉を唱えなかったことは一度として、ありませんというとこだったりするんです。こちらが感謝をするんですけど、まさか神主さんから感謝という楽観を押されて戻ってくるとは思ってもいませんでしたって、新春らしい話題や
んか。そうですね、ちょっと神社、ただ僕も来年のおみくじも楽しみですね。去年が、
今日
いや31番だったでしょ。だ、去年から連続してるわけです、番号が。
今年
28、29、30やったから。
ケンミ様まだ行かれますよね、
きっと。はい、行きます。
で、その時も。
毎年、ケンミ様でも引いてますし。
じゃあ次、それまた何番出るか楽しみ。
来年の南光さん、港が神社もね、何番か。だから30、28、29、30、31とか揃ってるから、はい、そう、全部やったら、なおさらすごい偶然やな。
うん、またね、そうやって教えてください。
ちょっと感心したことって、こんなね、長話するほどのことでもない今回の収録ですけど、おみくじ、を手帳に日記のように記録として貼ってあるということがあっぱれであるというふうに、
毎年で1年終わったら見返すんですよ、どうやったかなっていうの、おみくじの内容と、
うん、
で普段でもやっぱりなんか嫌なことがあったりとかしたらもう一回見返してこう勇気づけてもらうというか ね、このお言葉に。
私は冷蔵庫に貼ってます毎日見る
どっちにしてみても神様の言葉をないがしろにしてないというところ、僕は、バッグの中の
の小袋の中に、うん、あの入れてます、うん、であの次のご祈祷に行った時に、うん、おみくじをお返しして、はい、でリセットしてっていうかチャラにして、うん、あ終わりました、うん、おみくじの、あのご使命はっていうことにして、はい、あの手元におみくじがない時に次のを引いて神様の言葉を聞くというふうにしています。だからカバンの中にあのおみくじが入っています。あの佐々木君じゃないですけど、なんかって迷った時に、そういや神様なんて言ったんだよ。
そうですね。僕もそう思いますもん。
開いて、見て、あまあ、例えば願い事とか仕事、あるいは旅行、探し物、あの待ち人、金運、さまざまなものがあるっていうのを照らし合わせて、素でこんなに言えるのもどうかと思うんですが、あの、それだけ何かあった時にっていうふうに、そんなに見ることはないんですけれども、うん、それでも、あの、次なる、うん、あの参拝の時までご祈祷いただく時まであの持っています。
結構ね、そうですね、あの、うん、財布の横のところに入れている方とかね、
階段と無関係やないかとおっしゃる方多いかも分かりませんけれども、うん、果たしてそうでしょうかっていうふうに、うん、あの僕は答えをまだもらってないので、
そうですね、
うん、あのまだ決まってはいないと思いますという形で、あの この佐々木君の話に寄り添っているつもりです、うん、バカバカしい話では決してないけれども、うん、クスッと笑える話だと思います。この話人にもしていい？
いいですよ全然。
はい、
はい
はい、告知の方行きたいと思います。私日月陽子は三宮から、そうですね、三宮の駅から2分もかからない場所で、宿と花と書いて宿花と書いて読み花と読むんですが、ミュージックバーを始めております。火曜日と金曜日のみ、開けておりますので、ふらりと寄っていただけたらと思っております。
後の陽子ちゃんのお店、
そうです、
本当に、
はい、
名前変えへん、
なんで
宿っていう字に借りると書いて、はい、宿から、う
ん、宿借り、それ借りて、あ、まあ、借りてるんですけどね、確かオーナーからね、
買ったと思ってないから、
うん、まずブラッとね、はい、来ていただけたらと思います、
はい、
はい、あとは日月横でググってください。
私は多分2月の末に、ニコニコ生放送九段ちゃん暗殺計画カッコ仮やると思うんですけども、まあそれよりもあの3月あたりからまた海外に行こうかという動きになってますので、あの会議映像がホテルに仕掛けられればと思っています。
佐々木はですね、古本屋やってます。古本四つ目屋でインスタグラム検索してみてください。
あ、そうそう、大事なこと一つ、
はい、
別冊怪談ラジオ、うん、とっても面白くなりますから、ぜひ聞いてください。
はい、はい、新展開です。
聞けばわかる、
はい、
はい。番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、あの語っています。詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は、階段アットマーク、jocr.jp、k-a-i-d-a-n アットマーク、jocr.jp。
ぜひ、本物の怖い話を私に教えてください。